こんにちは、ソンです。
こんにちは、ニカチュウです。ガジェットシアターをお聞きください。ありがとうございます。
ガジェットシアター第8回です。この番組はガジェットが大好きな10代がアップルを中心としたガジェットについて語り合うポッドキャストです。ということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
さあ、新年、2024年1月のガジェットシアターということで、ニカチュウ、今日のお題は、は
い、今日のお題は、モバイル時代アップルの三種の神器ということで。
素晴らしい。
うん、いいね。
このアップルの三種の神器っていうのは、まあ、iPhone、iPad、Mac と。
うんうんうん。了解です。
これでね、使ってる人多いからね。
そうだね。全部アップルにしよう。まあ、とか言ってる俺は、メインパソコンの Windows なんだけど。
はい。もうね、最近感じたのはね、アップルだけに依存するのはまずいと思う。
うん、まあね。
いや、まあ、いつアップルがなくなるかわかんない。
なくなんないでしょ、さすがに。
いや、っていうのは、ほら、あの、12月にね、
うん、
あの、アップルウォッチの話があったり。
アップルウォッチ、うん。
で、いつ自分の使ってる製品が使えなくなるかわからないっていうのはね、一つね、あって。
ああ、そうだね、確かに。
そう。だからね、何かしらの方法でね、こう、代用が効くように準備しといた方がいいんじゃないかなっていうのはね、最近思う。
うんうんうん。
まあ、っていう、僕は iPhone も iPad も Mac も使ってて、
うんうん、
もう完全に Apple だね。
いいね。まあ、俺は Windows、Windows もね、使った上で、まあ、Mac も、外で使ってるんだけど。
え、ニカチュー、アップルウォッチ持ってるでしょ？
アップルウォッチね、あるよ。ここにあるよ。
いいね。
ただね、あのね、古いやつだから重いんだよね。
うん。
だからね、これは新しい方がいい。
そっか。アップルウォッチはチタンのモデルもあったり。
あれあるんだっけ、そんなの。
確かあった。
へぇ。まあ、
アプローチにチタンが乗って iPhone に乗るんじゃないかって言われて iPhone に案の定乗ったっていう。
うんうん。なんだっけ？ウルトラだっけそれ。
ウルトラに乗ったね。あとステンレスもあった気がするけど。
ステンレスはあるらしい。あ、それは最初からあるよね、
うん、
でも。
うん、そうそうそうそう。
あ、ほんとだ。耐食性に優れたチタニウム採用。
これね、あの、一番安い Apple Watch は、あの、アルミ。じゃんね。
そうね。だけどね、あの、スチールは重たいらしいから、うん、アルミニウムの方がいいらしい。
で、アルミ以外の Apple Watch は実は画面が強化ガラスになってて。
強化ガラスが様役でしたね。
そうそうそうそうそう。なんだけど、あの、アルミだけは割れやすいんで気をつけましょうっていう。
そうだね。強化ガラスだから。
そう。
まあまあ、でも意外と大丈夫。ちょっと傷ついたけど。
うん、傷ついたんだ。あの、うん、iPhone の感覚で使ってるとまずいんだよ。
そうだね。
そう。そう。だから。
まあでも、サファイアクリスタルも悪い人はあるからね。そう、なんとかなんとも言えない。
で、Apple Watch シリーズ9とかをね、
うん。
ちょっとカスタマイズすると、Apple Watch Ultra の方が安いんじゃないかって思えるようになってきちゃうっていう、恐ろしいことに。
でもこれ何を増やせんの？容量を増やすとかないでしょ。
え、だから結局、素材？
ああ、そっか、確かに。
結局ガラスのためにちょっとカスタマイズしたらウルトラでよくねってなっちゃう。
あ、ステンですね。これか。
高い。
うん。まあちょっとカーボンニュートラルじゃないからね。やっぱアルミニウムにしないと。
いや、再生アルミね。あれすごいお金かかってて。
そうなの？
うん。あの、再生素材って、あの、うん、実は普通に素材を使うよりも高いっていう。それをアップルのエコシステムの中で、リサイクルすることによって、
うん、
あ、まあ、いわゆる独自経路ってやつだよね。
うん。あれか、うん、iPhone を分解した、その、出てきたやつを使うみたいな。
ただそれ技術が必要で、さらに、そこにお金がかかっちゃう。
そうだね、確かに。
それもアップルの力なんじゃないかな。
うんうんうん。
あと
い
ね、
な。
AirPods がいいのよ。
AirPods？
うん。
これね、よいしょ、見てみよ
この三種の神器があると思ってたら、AirPods じ
う。
ゃないと、やっぱね、イヤホンは使いにくいってなっちゃう。
そうだね、そう、
で
そ
も
れは
これ、
そう。
そう、でも Beats のイヤホンもいいんだけどね、実は。
いつもあれ、あの切り替えるやつ。
そう、あるあるあ
iPhone
る。
とか。ああ、じゃあいい
ちょっ
じ
と
ゃん。
AirPods と違うけど、もう、ほぼほぼ同じように使えて。
へえ。
すごくいい。
AirPods なら Mac でやりながら、iPhone で使ってて帰ってきたら Mac 開いたら Mac でも使えるみたいなね。で、なんか接続をわーってやる必要もないし。
そう。すごくいいと思う。
今安いしね。
いや
Beats。
ー、
あ、
ビー
でもビー
ツ。
ツ安くなってるじゃないの？今。あ、安いというか、あれか。初売りでね。
まあでも、AirPods の方が、ギフトカードたくさんつくんで。
そっか、確かに。これは AirPods 第2世代が一番高いのか。値段はね、
AirPods Pro の
わかんない
USB-C
け
のやつが、
ど。お、本当は8000円もらえるんだ。
そう。
いいね。3万、3万円ちょっとで買える。
まあ実質ね。
いやー、AirPods Pro 欲しい。
ああ、
Max
も
はいらんから Pro 欲しい。い
う。MAX のちょっと今存在意義があんま感じてなくて。
やー、でもね、高すぎるし、いらないと思うんだよな、正直。
ただ、今回の主役は Apple の三種の神器なんで。
そうだ。
いや、まず iPhone？ こ
iPhone。
のね、3機種を使い分けるっていうのが、これ人によって意外とこの、どの作業をどれでやるっていう境目が、意外と違ったりする。
ああ、そうなんだ。
そう。ニカチューは、iPhone は。
俺 iPhone ね、外でネット見るのと、YouTube ショートを見ることでしか使ってないですね。
縦画
で、
面コンテンツの専用機。
そう。で、まあ、外でネット見たいときとか、なんか通知受け取りたいときとか、そういうのでは、iPhone 使って、で、家では基本的にパソコンを使うようにしてる。
ああ、わかる
Mac と
気が
か
す
ね。
る。どこまで行っても iPhone は電話なんだよね。
個人的にはそう思ってるから、結局ネットもちゃんと見たかったらパソコンで見るし、その文章作るのもパソコンとかでやるようにして
わ
な。
かる。やっぱ連絡取り合うための機械っていう位置づけが強くて。まあその連絡も特にチャット系。
そうだね。
メールはやっぱね、パソコンの方が打ちやすいと思う。
じゃあ、カチッとしてるから、ちゃんとね、打たないと。文章作る感じだから。
あと、縦画面コンテンツはね、やっぱね、唯一無二。
そうだね。
インスタとかも、そうだし。
そう、リール動画とか言ってね。あ、ストーリーもあるか。
で、それで言うと、スレッズがね、結構、スマホで見ることに特化してるというか。
パソコンにはやる気ないよな、スレッズ。
なんか、そこが、ちょっと、これまでと違うのかなっていう、感じ
確
で。
かに。
でもね、やっぱね、縦画面コンテンツのこの、普及の影響はすごく大きくて、
そうだね。
縦画面コンテンツの最大の特徴は多分、発信者も iPhone 1台で、
ああ、確かに。
っていうところがあると思ってて、そういう意味ではすごい、iPhone も、性能が高くなって、そんなに使いこなせないっていう人も多いんだけど、実は、インスタの、リール動画とか、ストーリーとか、ああいうので、まあ、最近ではよく動画は載せるっていうのが多いけど、やっぱそういうのはやっぱ、今の性能あってこその、
まあそうだね、確かに。まあ、画像
そう
処理
ね。
とかやるしね、曲は。
結局そんなプロみたいなことしないよって言ってる人も意外と SNS でそういう処理してたりして、それ
知ら
を
んところでね、
気づか
や
ない
られ
間
てる。
に、できるっていうのはすごく iPhone の、強みというか、まあ、スマートフォンの今の性能のすごいところなんじゃないかなっていう。
そうだね、めっちゃ性能良くなってるし。
この AI が乗ると、
うん、
今度また化け物になるんじゃないかなっていう。
そう、なんか Apple が出してたよね。
そう。
システム上で動く AI みたいなやつを。
あの、ラージランゲージ、なんだっけ。
全然わかんないけど。
モデルか。大規模、うん、大規模、大規模言語モデルっていうのが、要するにチャット GPT みたいな。うん、
そうだね。
そういう。
LLM ね。
そうそうそうそうそう。あれについて Apple が、12月に、論文を発表して。
うん。これか。
これが、内容を見てみると iPhone とか、題名が、あの、フラッシュメモリーで動く大規模言語モデルみたいな。
うん。
直訳するとそんな感じで。
まあ、メモリが少ないところで動かすよっていう感じ。
そうそうそう。言ってみれば、
うん、
小規模な 大規模言語モデルと。LLM。
小規模な PC とかそういうコンピューターで走らせるっていう感じで。
そうそうそう。要するにもう、これはもう iPhone に載せますよと言ってるような、もうそういうメッセージが。
まあまあまあ、それはそうだね。
そう。どのように可能にするのかっていうのが研究が出てて。
うん。
これ非常に面白いなっていう。
あれか、メモリよりフラッシュメモリが多いって、メモリよりそのストレージが多いっていう、Apple、iPhone みたいなね。iPhone ってメモリ少ないんだよ、本当に。だから。
あの、実は、減少傾向でメモリの量が、iPhone は。
そう。iPhone は少ない。
そう。iPhone X くらいの時が、実はメモリが一番大きかったって言われてて。
うんうん。今何ギガか分かんないけど。4ギガ、6ギガ。
4とか。確かに iPhone SE は3ギガだったと思う。
でもさ、あの、Android の同じ価格帯はマジ8ギガメモリーとかさ、16ギガとかさ、意味わかんないの詰めたりするからさ。
ただそれも Linux のシステムを動かす上では必要だったっていう。
そうだね。あとあれだね。あの、ストレージが早いから Apple はストレージも一緒に作ってるからね。
うん。
作ってるのかわかんないけど。同じ。やってるから、そこらで、早くできるっていうのがあるんじゃないかなっていう。
いやもう、Mac のストレージなんか、メモリと同じくらいの速度って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、
まあね。
ちょっと前のメモリみたいな使い方ができて、あの、スワップに行っちゃった時にも、もうあんま感じないっていう。
そう。スワップは早い。スワップでも早いっていうのがあるね。
それも SOC の中に組み込んでる Apple のもう技術力の。
そうそう、そこら辺でね、なんとかして。
っていうのを活かして、あとニューラルエンジンを活かして。
そうだね。
この、LLM をデバイス内で動かすと。
うんうんうん。
これ完全に Google を感じるというか、Google が、あの、ジェミニ
あったね。
これを、あの、ピクセル8 Pro で動かすっていうのを発表しちゃったんで。
そうだね。
あれは僕正直衝撃で、
うんうん。
それ最初にやるのを勝手ながら Apple だと思ってたから。
うんうん。
まあ、そこで研究の発表に至ったのかもしれないなっていう。
そうだね。
いずれにせよ、データセンターで AI を動かすのに、ちょっと限界が見えてきてるから。
まあそうだね。技術が進んでローカルで動くようになってくんじゃないかな。結局あれ、ウェブ、なんていうの、ウェブアプリもそうなってきたから。なるんじゃないかな。
って考えたときに 5G の必要性っていう。
いないやろ。だからね。
うん。
結局サーバーから送信できないから意味ないんだよね。早くなったところで。
うん。でも今 6G の話が出てきてて。
いやもうどうでもいい。やめてほしい。もうちょっとね、もう通信は早くする方にもしやってほしい。そう。別にその、正直 4G でも多分1ギガ出るよね。
4G でも1ギガ全然出そうとすればできる。
そうそう、これ、下り1ギガ。で、1ギガ出せてないんだよ。1ギガなんて、正直500メガも出たことないと思うんだよ。見たことないんだけど。うん、とすれば、それで、結局、その、 それぐらい速度で十分なわけで。だったらそ
まあ。
の、なんていうの？それよりスピードを上げる、同じ技術でスピードを上げるっていう方をやってほしいけどね。
あと今、5G という名の 4G が出回ってるんで。
あ、よくないやつね。
はい。でも、それをやらなかったドコモが今度回線パンク状態なんで。
そう。もうちょっとゆっくりやりましょうよって言ってたらね、なんかありましたけど。
まあ、だからそういう意味では、確実につながるってことも求められてきてる。でもそれがなくても iPhone は動くように。AI とかが。
そうだね、オフライン
これ
で。
多分、Google のやつは Pixel 8 Pro じゃないと動かないんだけど、プロじゃなくてもいけるでしょっていう。
あ、まあまあ、そこはね、
そう。もうね、
結
何
構
の
遅
た
く
め
なっちゃうか
に
もしんないけ
ニュー
ど。
ラルエンジンを、何年も前から積んできたのかってことを考えたときに、多分その頃から、どっかで AI をデバイスの中で走らせたいっていう、
そうだね。
そういう思惑があったんじゃないかなっていうのを強く感じる。
なんか iOS18 になんか生成 AI の機能をつけたりしたいらしい。
どうしても今回、今年のね、WWDC は、まだ AI にならざるを得ないというか、方向になってくるんじゃないかなっていう。今年の上旬のうちに、一旦、アップルのビジョンプロを発表して、それを落ち着かせたらもう次 AI に行くっていう、
そうだね。
そういう方向になるんじゃないかなっていう。
もうビジョンプロだね。もうすぐ発売でしょ？
もう
確
す
か。
ぐ、でもちょっと遅れてるみたいなんで。
来週から出荷開始っていうのがギズモードに出てるから。ちょっと見て、一回ね、触ってみたいんだよね。
アメリカ行きましょう。
アメリカ、日本はいつ来るの？
日本は、年末かな。
年末が。
長い。アメリカ行きましょう。ビジョンプロのために。
そうだね。ちょっと行こうかな。いや、金がねえだ、そうだ。買えないします。
いや、もうちょっと、使ってる友達とかなんかかき集めて。
アメリカの友達いないんだな。
あ、じゃあ今度紹介します。
強い。
いや、別に Apple Store で使わせてもらうでもいいかもしれないし。
そう、あ、日本のアップストアにいつ来るのかなと思って。
ああ、まあね。
ちょっと行ってみたい。まあ、ちょっと入ったら行ってみるわ。一回使
アッ
っ
プル
てみ
パー
て。
クも行きたい。
アップルパークは行ってみたい。iPad 借りれるんでしょ。
あ、そうだよ。
iPad 借りて、や
っ
ろう
てい
なんか。
う、そう。っていう iPad の役割が今回、というか今、ちょっと、ね、注目というか、
そうだね。
ミカチュウとしてはこの iPad の役割はどういう？
iPad な、何になるんだろうね。結局は、ペンが使えるじゃん。だから、そのペンを使う用途なんだよね。結局 iPad。ノート取
そう。
るとかさ、メモ
僕の場
書き
合は
する
もう
とか。
iPad はノート。でもね、これね、人によってはね、コンテンツ消費端末としてももう優秀。
ああ、そっか。確かに。あれ、なん
これ
か、
は
ネット
ね、
フ
優
リーと
秀。
かなんか、そういう感
そう。
じの。
電
いや、
子書
Apple
籍と
TV
か
来た
も
らいい
いい
か。
し、
あ、本ね。
本読む
確
ね、これ
かに。
すごくいいの。特に iPad mini とか Air とか、そのくらいのやつっていうのは、本当に本読むのにも良くて、漫画とかね。で、これ YouTube もこのくらい画面があるとね、いい。
へえ、確かに。いいね、それ。
ただね、やっぱね、一応、私、理系の学生なんで、勉強道具とそれ以外は分けたいよねっていう。
まあまあ確かに。
そう。なんで今はもう紙として iPad を使って Apple Pencil が欠かせないよねっていう。
高級な使い方っすね。
いや、でもね、ちょっとクリエイティブなこともして。お絵描きとかね。そういう使い方になってるかな。もうコンテンツ
俺。
商品に iPad 買うのもなかなか贅沢だけどね。
まあね。
そう。
いいね。
iPad の使い方十人十色。これ非常に面白い。
俺も欲しいんだけどね。
買いまし
だ
ょう、
っ
初
て、
売りで。
買おうかな。
初売り2日から、
おい、
買いま
買い
し
ま
ょう。
しょう。買います。
っていうマック。
Mac。まあ、Mac はパソコンだよね、も
で
う。
も
完全にパ
Mac
ソコン。
こそ僕はコンテンツ消費一番してるかもしれない。
俺もそうだね、パソコンだな、一番多いのは。
やっぱね、もちろん資料作成とか全部それでやる方向なんだけど、でもね、YouTube とかもね、Mac で見ちゃうんだよね。
俺もパソコンで見てる、ずっと。そういう動画とか。
そうそうそう。映画とか見るにしても、すごくいい体験ができて。結局、iPad は、Mac は、すんごい、万能マシンというか。
そうだね。何でもできるし。
そう。動画
アッ
編
プル。
集もサクサクで。
そうだ、M1 になってからなんだよね、それが、本当に。
いや、
MK チップ。
M1 とか
アップル
M1
シリコン
Pro
か。
Max くらいが出たときに、Mac は動画編集マシンになるんだなと思ったら、で、M2 で何を感じたかっていうと、動画編集だけじゃなくて多分 3D も行くんだろうなって思って、M3 になって、AI 動かすようになるんじゃないかなって、ちょっとずつ段階を踏んでできることを増やしてってる。
そうだね。
あとはそれをどこまで最適化できるかっていうのがこれからの Mac の注目のポイントかもしれない。
まあ、アップル高いだけあって金はかけられると思うから。
デ
まあ、
ザインもいいんだよ、Mac。
結局はその、なんていうの、クリエイター系の強くなってくんじゃないかな。
なんか作り上げる人にとっても、本当に Mac は最適なマシン。
そう。芸術系だよね。まあ、俺にはできないけど。
まあ、この Mac の存在意義すごく大きくて。で、割とね、多分コスパいいものもある。特に、Mac mini とか MacBook Air とかは、性能の割にコスパがいい。の
Mac
で、
mini 何円からだっけ？
Mac mini 8万円くらいで買えるから。
8 万4千円から。安い。お、1万5千ももらえんじゃん。初売り買えば。初売りす
そう。
れば。
だからそれで、アクセサリーを買いましょうっていう。ぜひね、トラックパッドを買ってほしい。
トラックパッド。
トラックパッドあってこその、Mac だと思う。
まあ、確かに。そう。マイク、いらないもんね。マウスは。マック使ってれば。
そう。でもね、今トラックパッド今おすすめできないのが一個あって、やっぱライトニング。
あ、でも変わるんでしょ、結局。そう。
多
もう
分
す
そ
ぐ
の
変わ
うち
る
変
ら
わる
しい。
と思うけど。私今ちょっと買うのは待った方がいいんじゃないかなっていう。ニカチューは使ってるアクセサリーとか。
アクセサリーなんだろう。もう、そのままなんだよな、使ってんの
ハブとかはね、必要だよね。
が。あ、ハブはね、そう。今も使ってるけど。まあでもこれ公式じゃないじゃん。
あ、でも、まあ、公式のハブもあるんで。
あ、まあそうか。とりあえず、今俺持ってんのが M1 の MacBook Pro だから。とりあえずね、USB-C だけってのはムカつきますけど。それだけだね。
意外と iPad と USB-C ハブの組み合わせも最近いいなと思ってて。
なんか何でもできるよね、もう iPad でも。
そうそうそうそう。本当にね、プレゼンテーションくらいだったら iPad で十分かなっていう。
キーノートでね。
そうそう。で、最近ビデオ入力もできるようになったから。
そうだね、カメラのね、やつ。
そうそう。カメラの HDMI こいつに変換してぶっ刺して、リモートのモニターとして使ったり。
そうだね、ちっちゃなモニターになるんだよな。
これね、iPad と Mac の組み合わせが意外と良くて、サイドカーとか、なんかちょっとした時に、毎度都度役に立ってる。
いいね、確かに。
あと、
ああ、
Mac で何かしてて、それに書き込みたい時に、そのまま何も気にせずに書ける。
そっか、確かに。 手書きね。やっぱ手書きなんだよ。
そう。で、やっぱね、この手書きしてる人におすすめしたいのが、アップルペンシルのペン先。僕はもう、エレコムの、金属製のやつを使ってて、ぜひこれもね、いろいろ試してもらって、ちょうどいいのを見つけてほしいなっていう。
俺も欲しいんだよな。そんな高いもんじゃないもんね。
まあ、高くないものもあれば高いものもあって。
高いのあんの。ちょっと欲しいですね。iPad、Apple Pencil はね、欲しいから、買うから、買う予定なんで。
で、ペン先は、消耗品なんで。
まあね。
まあ、それを、ね、ちゃんと理解した上で使うのがいいんじゃないかなって思いま
俺
す。
も折った、俺も折ったことあるからね。あーとか言って。
で、アップルはやっぱね、ハードの会社じゃない。
そうだね、
これ
確
は
か
忘
に。
れちゃいけなくて、アップルはハードとソフトとサービスの会社だと。
全部じゃん。実際全部なんだよな。
よくアップルとグーグル比較する人が、いや、アップルはもうハードの会社だから、グーグルと違うんだよって言うんだけど、それも違うんじゃないかなっていう。
結局はどっちも作ってるじゃん。
そう。
ハードの上に乗せるソフトウェアも作ってるじゃん。もう。
で、それをサービスとして展開するっていう。
そう。
で、やっぱね、この3本の軸の中には、一つまとめる要素として、エクスペリエンスというか、ユーザーの体験、UX、これが大きいんじゃないかなっていう。
そうだね。確かに。
やっぱそこが強みで、やっぱこの三種の神器持ってるだけじゃ全然使いこなせなくて、まず最初は iCloud から、
そうだ
もうそ
ね。
っからやるのがいいんじゃないかなっていう。
まあ、Apple で固めてれば iCloud めっちゃ便利だと思うんだよね。
そう。で、iCloud も最近リニューアルが進んでて、互換性をね、どんどん高めていこうっていう方向に動いてるんで。それこそ
いいね。
パスキーで簡単に
あ、便
iPhone
利。
で、ログインできるようになったりする
あ
の
れ
が
は
すご
便
く
利。
便利。
あれガチ便利。もうね、パスキーはね、全員使うべき。マジで使った方がいいですね。
もう Apple のサービスというか、まあソフトウェアの中でも Apple One と呼ばれるパッケージはすごく優秀で、まあ iCloud はもちろん言うまでもなくて、
そうだね。
まあ大事なのはね、この Apple TV がこれが意外と優秀なんじゃないかっていう。Apple TV Plus はいろんな作品があって、まあもちろんちょっと偏った作品とか多いんだけど、どれもクオリティが非常に高い。これもちろん作品自体に対する好き嫌いあると思うけど、本当にね、クオリティが高くて、面白い。で、最近日本人向けのコンテンツも増えてきて、すごくいいと思う。
いろいろあるね。日本語だし、ち
そう。
ゃんと。
で、話題になったのはカルロス・ゴーンの話とかね。
あ、そんなのあんの？
逃亡劇の話とかあるんで。
へえ。
本当に面白いと思う。これは、まあ、アップル、お金かけられる分、こういう作品をどんどん提供できるんじゃないかなっていう。まあ、そ
そう
の
だ。
結果がアップルイベント、去年の9月にあったアップルイベントの、マザーネイチャーの部分。
ああ、あったね。
あのクオリティ。
すごいよね。結局は、もうアップルが金出して作ってる感じあると思うからね、多分。
で、すごいいい監督とか技術スタッフがいて、で、それをやってるんじゃないかなっていう感じ。あと、海外ではね、Apple News っていうのもあって。
あれ何、金かかんの？
あれは有料もある。
ああ、一部、有
で、
料的な
Apple
話
銀
か。
行っていうのもね。
ね、バンク。
で、そう、Apple
利率
カー
が
ドが
高
欲
い。
しいっていう。
あ、そう、そう。
ね、あのデザインは憧れる。
いや、あれかっこいい。
でね、僕が推したいのが、アイワーク。
昔の言い方？
いや、まあ
誰も言ってないでしょ、アイワーク。
まあまあ。アイワーク、でもアイワークだから。
ああ、でも確かに未だにアイワークページあるよ。
あるよね、多分。アップルでも
あっ
アイ
た
ワークっ
わ。
て言ってる。そう。え、ページーズ、ナンバーズ、キーノート。
あるね。
これ、使ってる人意外と少ないけど、超優秀なんで。
そう、俺もね、キーノートは使ってる。
キーノートいいよね。
俺はわざわざキーノートだけは使ってた。ページスとナンバーズは知らん。ナンバーズは知らんけど、少なくとも
キー
ペー
ノージ ト、
スとキーノートは使ってた。
統一感のあるデザインのやつを簡単に、そしてかなり効率的に作れる。
そう、あれ、テンプレが美しい。
で、そのテンプレから自分好みにさらにテンプレを作って、それを一気に適用できるっていう。
そう、便利だね。
これはすごい。しかも iCloud で同期してて、
ああ、そう、それもあ
そう、
る。
ちょっと直すときに iPad とか iPhone とかで、そのままいけちゃうっていう。
すごいいいよね。
すごい。これは優秀。
無料だしね、アップル製品持ってれば。
しかもこれクラウドでも一応動くんで。
そうだね、ブラウザでも一応ね。
そう。で、ブラウザはもう割と、これも、最近になって改良が重ねられて結構快適に使えるようになったんで、すごくいいと思う。
いいね。
あと一個だけ紹介すると、Mac のアプリ、プレビュー。
神ね、これ。
これ優秀すぎない？
何でもできるよ、こいつ。
これは何でも本当にね、やろうとすれば合成とかもできて、写真の。
そう、すごい。
あと PDF のね、ページ追加したり。
そう、マジで。おかしいよ、マジで、これ。
これ、標準でついててくれてありがとうっていうか。
そう。これは便利。
いや、これは、舐めちゃいかん。
もうい
や、もう
ね。
Mac でアクロバットいらないじゃん。
いらない。まあ、Windows でもいらないけどね、見るだけなら。
そう。
ブラウザがあるから。何ブラウザだよって話だけど。
これ、プレビューアプリはもう最強だと思う。
クソ便利だってこれ書き換えられちゃったりするしさ。で、画像でも優秀なんだよね。画像の文字の選択もできるしさ。
実は
ガチ便利これ。
背景の削除とか。
あ、そんなのもできんの？
そ
強っ。おかし
う。
いよ。
背景が透明なピングが作れちゃうんで。
強っ。もう何でもできるじゃん、これ。
これね、これあって Mac 使うっていう。あと、まあ、平木野の存在も大きいんだけど。
平木の神。
これ多分話し始めると止まんないんで。
お会いにしときましょ
あと、アップル独自の取り組み。
う。
これもね、ニカチュウさんご存知の通り。
なんだっけ。
トゥデイアットアップル。
あったね。セッション的なやつね。まあ、行ったことないんだけど。
これいいよ。
そうなの。
これ、ここまで企業と、まあ、コンシューマーの距離が近い。そしてここまで大規模な企業は、まあ、アップルしかないんじゃないかなっていう。なんで、これ三種の神器使う上で、ちょっと頼ってみると、
そう
それ
だ
こ
ね。
そ、そう、QOL が上がるんで。
専門家にね、ちゃんとアップルの人に聞くっていうのがいいんじゃないかなっ
そう。
て。
なんでね、できればね、こういうポッドキャストを聞くくらいだったら、アップルの人にどうやって三種の神器使い分けたらいいですかって。
おお。
もう聞いちゃいましょ
そうだね。めっちゃ
う。そ
いいよね。
う。これもいろんなセッションがあって、初心者向けもあれば、まあ元から持ってた人向けとか。で、最近フィットネスも結構増えてきてるんで。 それこそナイキとコラボしたりして。
ああ、昔からやってるよね、でもナイキとは。
そう、アップルとナイキはずっとやってて、
iPod につ
最近
け
その
て。
セッションも出てきてるんで。
で、今見
ぜ
たんだ
ひ。
けど、キッズ&ファミリーって、ファミリーってなんか家族みんなでできるみたいなのがあるんだね。ここはめっちゃいいね、確かに。すごいわ。
なんでこの生活の中でどのように三種の神器を使うのがいいのかっていうのをね、これ提案してくれてるんで、ぜひともこれを活用してほしい。
そうだね。これで、ああ、すげえ。使いこなし方的なね。すごいな。
まあ、それあってこその三種の神器がまあ生きてくる。これね、ビジョンプロがどの立ち位置に来るかがすごい楽しみ。
確かに。何か出てくると思う。どんなワークショップがあるか。
どうだろう。
なんだっけ、なんか 3D 動画を見ようみたいな。あ、違う。自分で撮った空間ビデオを見てみようみたいな。
まあ、あとコンテンツの作成の方もね、結構力入れてるんで。
そうだね。
ちょっとこれ楽しみだな。ね、ビジョンプロだけじゃなかなか、ね。うまく
そうだ
使
ね。
えないというか。このやっ
Apple
ぱ
製
iPhone、
品。
iPad、Mac があって、で、Apple のエコシステムがあって、ビジョンプロがあるっていう。
そうだね。それはあるね。確かに。
そこで、この Today at Apple ぜひね、行ってみて、で、それで、まあ、アップルの専門家の方々のアップルデバイスの活用方法。これをレクチャーしてもらうといいんじゃないかなっていうい
いね。
感じですかね。
いろいろあるね。すげえわ。
いや、なんか毎回この収録のたんびに、アップルすげえなって思う。
そう。だし、アップの知識が増える。
いやー、面白い。
そう。やっぱね、
という
無
こ
駄に
とで、
高いだけじゃないってね。
今月は1月ですが、アップルの三種の神器についてまとめてきました。アップルの初売りもあるんでね、ぜひ、
そうだね。
アップル製品、このエコシステムの中でいろいろするには、とてもいいんじゃないかなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。